僕胃腸が弱くて辛いもの食べるとお腹壊すんですよね。
ああ、辛いものというか、卵食っても腹壊しましたもんね。
まあそうなんですけど、でも食べたくなるこの気持ち分かります？
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がワイワイ漫画を語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。
漫画760は佐島と庭がいろんな漫画の魅力をふんわりワイワイお伝えするラジオです。語りたいポイントのために必要な部分をバラすスタイルなので、大きなネタバレは基本ありませんが、どうしても軽くネタバレはしてしまいます。ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからご視聴ください。
番組面白いと思った方は高評価、チャンネル、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。
僕ちょっと前に結婚指輪買いに行ったんですよ。いよいよいるなとなって、
うん、
嫁さんと二人で見に行ったんですけど、いろいろ、はいはい、なんていうか、結婚指輪屋さんじゃないな、ジュエリーショップ
ジュエリーショップ、はい、
ジュエリーショップ見に行ったんですけど、それ行く前に結構調べるわけじゃないですか。どこのブランドがええんやろみたいな。
まあ下調べしていきますわね。
そうそうそうそうそう、うん、でいろいろ見てて、結構やっぱり人気のところって固まってるわけじゃないですか。で、うん、上の方に出てきたので、4度 C ってジュエリーショップ
有名ですね、はい、
そうそうそうそう、があって、
うん、
ああ4度 C ってよく聞くなと、
うん、
よく聞くなというか、よく見るなと思ってたんですよね、看板とかで。でもなんかよくよく考えると、僕4度 C の読み方知らんくて、
うん、
あれは4度 C って読んでいいのかしらと思うところから調べたんですけど、
はい、
4度 C ってブランドの名前ちょっと変っていうか独特じゃないですか。
まあ、珍しい名前ですよね。
そうそうそうそ う, そう、うん、ティファニーみたいな感じじゃなくて、4度 C って何なんやろうと思って、ブランドの由来調べたんですけど、
うん、
これがね、まあ、公式サイトから読むんですけど、4度 C、 それは氷が張った水面の底の温度を表します。
うん、
唯一魚が生息できるいわば安息の場であり、厳しい環境にあっての潤いそのものを意味します。
うん、
まあ、この 4度C 自体が割と水をコンセプトにやってるらしいんですけど。
おお、なるほど。
シンプルにして極めて強固みたいなね。
はあ、はあは
あ。っていうのがあるらしいんですけど、この4度 C のここの厳しい環境にあっても安息の場みたいなのって、
うん、
これってなんか結婚指輪としてめっちゃ買いづらいなと思って。結婚生活自体は厳しいんやけども、この指輪だけは安息の場だよねっていう感じがして、なんかちょっとちゃうなーって思ってもうたっていう。
え？そういう意味じゃない
の？そういう意味じゃないと思うんですよ。そういう意味じゃないと思うけど、うん、結婚指輪って結構、弦を担がなあかんというか、
ああ、なるほど。
感じあるじゃないですか、ちょっと。
うん、まあ僕結婚指輪してないから知らんけど
っていうのがあるから、ちょっとでもこう心の中にそういうのを思って、一回でも思ってしまうと、その影ってずっとすくうわけじゃないですか。
うん、まあ気になっちゃうというか。
そうで、ちょっと購入諦めたっていう経緯があって、
それはね、ちょっと佐島さん、一回4度 C の店員さんに説明してもらった方がいいと思う。
そう、なんかいろいろあると思うんですよ。なんだっけ、ダイヤモンドとかって 4C って言うじゃないですか。カットとかカラットとか、
はいはい。
クラリティとかやったっけな。
うん。
っていう、その4つの C が大事です。あともう一個何だっけ、カラーか。カラー。その 4C が大事ですよっていうのがあるから、多分そこからももじってるんじゃないかなとは思うんですけど。
うんうん。
ただ人間にとって冷たいし、4度
うん、まあそらそうやけどそういう話してるんじゃないと思うから。
そうなんですよね。
ちょっと
別にね、4度 C のジュエリーめちゃめちゃ素敵なんで、そこは、うん、ちゃんと評価したいっていうと上からっぽいけどそこはね、ほんとちゃんと伝えたいんですけど、4度 C の温度はちょっとね、
ちょっとなんか急に4度 C に風評被害が出そうなんで。
いやでもこれほんとね、逆に公式サイト見てみてください、皆さん。ブランドコンセプトのところ、うん、ちょっとどう思ったか教えてほしい、これは
ちょっと一回4度 C の社員の人と 対談してちょっと解決しましょう。
怖いな怖いな、それ
これは解決しましょう。勝手な佐島さんの解釈でこうネガティブイメージを今広めてしまったことに関して、
これ喋ろうかなどうしようかなと思ったんですけど、やっぱモヤモヤが取れないんでこれね、これね、何やったかな、どっかの、ウェブサイトの記事かなんかで、あ、4°C って男性から女性に送るジュエリーですごい人気のブランドですって書かれてて、
うんうんうんうん、
それは男性が送りたがるブランドなのか、女性が男性からもらって嬉しいブランドなのかで、うん、結構ちゃうじゃないですか。
なあ、まあ確かにそう言われればそうっすね。
そう、それもなんかはっきりせえへんかったから、ちょっと教えてほしい。ジュエリーマスターに教えてほしい。4°C の人ってよりは。
ああ、広くジュエリーのこと知ってる人に。
そうそうそうそうそうそうそう。
全般の情報含めてね。
そう、公平な目でちょっと教えてほしいなって思ったっていう話です。
何を話したかったんかちょっと忘れてしまったんですけど。
ああ。
そろそろ漫画の話をしましょうかね。
そうですね。僕もね、これ以上の話はないよ。4°C について。ぜひ、ぜひ皆さんね、公式のサイトに行ってみてください。
いいね、素敵なブランドですから。
そうそうそう、ほんまに、う
ん、あの佐島さんの言ってたことはもう無視して4°C
一回ね、一回無視してね、う
ん、楽しんでもらえたらと思います、はい、ですね、じゃあ番組の方に戻っていきますが、
はい、
番組の感想や、語ってほしい漫画のリクエストはメールツイートで受け付けております。ツイートの場合はハッシュタグ漫画760、メールはさじま .niwa@gmail.com まで、漫画760のホームページのメールフォームからも送れるようになっているので、番組概要欄から、アクセスしてください。
ただのファンメールでも大丈夫です。
もうなんか好き放題送ってください。今回の漫画はですね、
うん、
あの週刊ヤングマガジンで連載されていた私の少年です。
あー、一巻だけ読んだことありますわ。あのアマゾンの、うんうん、ただで配ってたんかな。
そうそう、お試しみたいなので出してたっぽいんですけど、はいはいはい、出てましたね、
うん、
この私の少年は30歳の OL と12歳の少年の交流を描いた漫画です。
いわゆるおねしょだったやつですよね。
まあそうなんかな、
交流やからそうでもないんかな、
うん、
あ、でもこういうおねしょだ系好きですよ僕。
なんかおねしょた系好きですよって、まあちょっと置いとこうかな、後にしよう。まあそこに関連してくるんですけど、
ああ
、まあ、早速話していくんですが、
はいはい、
お姉さんっていいよねっていう。
え、何それ、そんなことを言いたい人が僕に対してなんかなって言ってたのちょっと変やと思う。
うん、まあちょっと、後でそれは話しましょうかね。
棚に上げてる感じがあるな。まあええよねって話ね。
そう、主人公の、田和田さと子さん
は、
はい、スポーツメーカーに勤める30歳のお姉さんです。
はいはいはい。
で、まあもうこっからはもう僕の癖の話に多分なるんですけど、
お
う、なぜかお姉さんってめっちゃ惹かれるんですよね。
まあ言って僕も嫁さん年上なんで。
あ、そうでしたっけ。
てか多分さとこさんと同い年、さとこさんと同い年ですね。
まあ、僕も嫁さん上なんですけど、
うん、
なんていうか、別に漫画だけじゃなくて実際の女性も結構こうお姉さんが僕も好きなんですけど、
うんうんうん、
ちょっとこのお姉さんを語るにあたってちゃんとした知識なしにちょっと喋るの失礼かなと思って。
お姉さんの知識ってこと？
お姉さんになぜ魅力があるのかっていうのをちょっとちゃんと冷静に考えてから喋ろうと思って。
はいはいはい、そうね。
でインターネットでちょっと調べたんですよ、他の情報もね見るために。
はいはいはい、はい、
でなんかそこに書いてあったのが、
うん、
なんか頼れるとかリードしてくれるとか包み込んでくれるみたいなのがお姉さんの魅力やって書いてある記事もあったんですよ。てか結構いっぱい書いてあって、そういう系の記事が。
はいはいはいはいはい。
でもね、僕は違うと思うんですよね。まあ、あくまで僕はなんですけど。
なるほどね。
うん。なんかこう、頼れるとかリードしてくれそう、ちゃんとしてそうなのに、してないところに僕は多分惹かれてるんですよね。
ギャップ萌えね。
まあ、簡単に言ったらギャップ萌えなんですけど。
ああ、
なんか分かりませんそれ。
まあ、まあ分かる。 その頼れるとかリードしてくれるとかって結局年上に対するなんちゃうステレオタイプじゃないけど、年上格あるべしみたいな。
まあ願望でも多分あると思うんですけど。そう
感じやから、ねどっちかっていうとそれちょっと押し付けないイメージですもんね。
まあ実際確かにね、あの年齢上の人の方が経験もあるパターンも多いので、そうかもしれないんですけど、なんかこう自分でこれ言うのちょっとなんかなって思うところもあるんですけど、
うん、
僕あのちゃんとしてるんですよ僕。なんか自分で言うの変ですけどちゃんとしてるんですよ。
まあいろいろ言いたいことありますけど、はい、そうですね。比較的ね、比較的ちゃんとしてる。確かにな
んか比較的って言われたら誰と比較されてるのがすげえ気になるんですけど。
いや社会一般の人たちですよ。
いやもうちゃんとしてる。
なんか、ちゃんとしてるわ
な。特になんか仕事に関してはこんなふざけてるの一切なくて真面目でしかないんで、めちゃめちゃちゃんとしてるね。
確かになんかそこでね、周りからいろいろ言われてましたもんね、前も。
え、何それ、なんかちょっと嫌な感じになってきた、それ。ちょっと聞かんかったことにしよう。
いや、確かにね、仕事では結構真面目な感じでしたもんね。最初ちょっと近寄りがたいなと思ってましたもん。やたら仕事してるから。
それはちょっと意外やったな。
やたら仕事してて、こっちは結構ね、いや月曜日と金曜日って基本サボるものでしょみたいなことを言ってたような。
温度差ありすぎやろ、それは。そう。
ちょっとね、避けてた節はありましたね。
で、こう、ちゃんとしてるから、なんかその、なんで相手にそのちゃんとしてるっていうのをあんま求めようと思わないんですよね。
あ、自分がちゃんとしてるからね。
そうそうそう、はいはいはいはい、なんかお互いちゃんとしてたらめっちゃちゃんとしすぎるなと思ってて。
なるほどね。
バランス的にも。
うん。
で、こうでもなんかちゃんとしてそうやけどちゃんとしてないお姉さんって、なんかこう目につくというか、なんて言ったらいいんだろうな。あ、ちょっと一緒にいたいなって思うんですよね。
なんかそれ聞いてて思いましたけど、いわゆる母性というやつでは。うん、
ああ。僕側に母性があるってこと？
母性、まあ不正でもいいのかもしれないですけど、こう面倒を見たいっていう、う
ん、あでも面倒は見たくないんですよ。
いややっぱしいな、うん、
まあなんていうか一緒にいて楽しいからいいんですけど、でも自分のことは自分でしてねって思うタイプなんで、
ある程度はね、
うん、何か、うんうんうん、まあでもいわゆる、でも確かにそう言われるとちょっと自分の中のそういうなんていうか母性みたいなものがくすぐられてるのかもしれない。
はいはいはいはい。
っていうのをね、ちょっとこの漫画を読みながら改めてなんかお姉さんっていいなって、
なるほど、
なんか昔の思い出とかすごい思い出したんですけど、まあそんなあるわけじゃないですけど、
うんうん、
なんかちょっとエピソード思い出したんですけど、
はい、
まあ、ちょっとあの嫁さんに聞かれる可能性があるので、ちょっとそのエピソードは割愛します。
めっちゃ気になるな。
まだどっかの回で、嫁さんが聞いてない回でちょっと行きたいなと思う。
めっちゃ気になるけど、あんまり聞きたないねんな。
いやいや、なんか結構おーみたいなエピソードある気がする。あ、
そうなんや、
うん。
おじさんとのエピソードだったらいっぱいあんねんけどな。
こえ、なんか、え、まあなんか怖いって言ったらちょっとあれ失礼か。ちょっとあれ
怖くはないですよ。近所の普通に友達のお父さんとの方が仲良かったっていう。
おー、なんかちょっとそれちょっと怖いな。
怖くはないでしょ。急にそ性別変わるだけでそんな怖いとか言い出すのやめた方がいいです。
性別の話をしてるんじゃないけど、何してるんやろっていうのがちょっと怖いなと思って。
いや、あれですよ、池行って普通にザリガニ取ったりとかですよ。
うう、あ、小さい頃の話ね。
小さい頃、いや今の話じゃないですよ。
いや、そうかそうか、いや今の話かなと思ったから。
いやいやいやいやいや、
ちょっと想像がつかへんなと思って。でちょっとね、うん、若干これ横道にそれるんですけど、さっきそのお姉さんのこと調べて、
最初から横道それてるけどね。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
ずっと壁の話してたもん。
あのお姉さんのことをね、ネットで調べてたら、
はい、
ちょっとある記事を見つけまして、ちょっとなんか違う趣旨の記事を。
はいはいはい。
でなんかそこに書いてあったのが、
うん、
年を取るとその魅力が出てお姉さんとしてモテる説があるが、
はいはい、
そんなことない、年を取ってからモテなくなったと思う人もいるでしょう。でもそれは認識を間違っています。
はい、
年を取ったからモテなくなったのではなく、もともと人としてそんなに魅力がなかったけれども、うん、若いというだけでおっさんからチヤホヤされていたが正確な認識です。って書いてある記事があって。
やばい なん、そこまで人を傷つけて何を得たい記事なんですかそれ。
辛辣すぎるやろと思って、ね、
やばいな、めちゃめちゃ叩かれそうだけどな逆に。いやでも受け止めなあかんことかもしれない、確かに人によっては、
うん、うんうんうん、 まあなんか、確かにね、こう、なんていうか、モテやすい年齢はね、男性女性で多少違いはあれども、やっぱあるのは実際ありますしね、それは。
確かにね。
うん。でもなんかこの記事読んで、なんか、なんて言ったらいいんだろう、その、いわゆるモテないお姉さん。
はいはいはいはい。
この記事で言うね。
うん。
なんか切ない気持ちになって調べるのを終えました。
いや、その同情がお姉さんにはめちゃめちゃムカつくんですよ多分。
じゃあお姉さんに同情してるわけじゃなくて、
はいはいはい、
うん、なんかそういうことをね、記事で書くような世間の目があるんやなっていうのがちょっとなんかせちがれえなと思って閉じました。
そうね、結局何が分かったんですか。その一連のリサーチで。
あ、一連のリサーチで、まあ、お姉さんにもいろいろあるんやなぐらいしか分かんなかったんですけど。
雑やな。
で、まあ、次、ちょっと次話したいこといくんですけど、
うん、
思わせぶりってなんやねんっていう話をね、ちょっとしたくて。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
佐島さんも私の少年1巻読んだってことで、
うんうん、
なんとなく分かると思うんですけど、
はい、
主人公の元彼
うんうんうん、
がこう思わせぶりにめっちゃちょっかいを出してくるわけですよ。
会社の上司なんですよね。
そうそう、なんか大学の時に付き合ってて、うんうん、でたまたま同じ会社になっちゃって上司に当たるみたいな感じの関係で、
うん、はいはいはいはい。
で社内でも、下の名前で呼んでくるわけですよ。
あれな、
さとこっつって、
ああ、うん、
でなやたら絡んでくるし、なんか飲みにも誘ってくると、
うんうんうんうん、
でやたらなんかこう思わせぶりに飲みに誘ってきて、もしかしてなんかあるのかって思いきや、
うんうんうん、
その飲み会で婚約者を紹介してくるっていうね。
いや、あの流れマジでな、こいつほんまぶん殴ったろかと思ったもんな。
お前元恋人に婚約者を紹介してくるってなんやねん。
しかもなんかその婚約者紹介する前の、そのなんていうか思わせぶりなのか、ただ飲みに誘うんじゃなくて、
うんうん、
いやどうせ飲みに行っても上司の愚痴とかで終わるんでしょ、そんなの不毛じゃんって里子さんが言ったら、この元彼の方が不毛じゃなかったらいいのみたいなこと言うねんな。
うん、
腹立つわ。なんやねんお前っていう。
ほんまに呼んでる側としても、え、なんかあるんかなぐらいの
ね。もうほんまに金かその自分との恋愛の話以外全部不毛やって思うよね。お前とのやり取り。
まあそれは確かにそう、
ね、
でも佐島さんの婚約者紹介された時のシーンで一個思ったことあるんでしょ。あるんでしょ。
紹介された婚約者めっちゃ可愛いなと思った。これは、あ、漫画家が悪い、先生が悪い、これは。
いやいや、悪いんじゃなくて、そういう狙いで書いてると思いますよ、絶対に。
自分よりも若くて、なんかキャピキャピしてて、可愛いっていう。
うん。
ムカつくよな、あれ。男ながらにムカついた、あれ。可愛いのに。
まあ確かに、絵的にはめちゃめちゃ可愛かったから、ね。
そうそうそう。ちょっとあたふたしてんすよね、なんか。
うんうん。
あ、みたいな感じになってて。ムカつくよな。っていうか、この婚約者側もどうなん、心境的には。
あ、分からん。どこまで説明してるかにもよるよね。
そう、説明されへんかったら誰ってなれ。
あ、なんかだって普通に部下でって言え
ば、ことか
部下でって言えば別に、
そうそうそう、そう、いや、うん、お前の部下会いたくないんやけどってめっちゃ思うけどな。
まあ会社の人に紹介するってなくはないからね。
あ、まあそうか、あるんか、うん、僕はそういうところの付き合い徹底的に立つタイプやからな。
まあ分からんでもないけど。
あ、
でこの思わせぶりについてね、ちょっと話したいんですけど、
はいはいはい、
思わせぶりってその人が優しいから自然に勘違いされる人もいると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
みんなにすごい優しくって、
うんうんうん、
でこう受け手側がなんかそういう優しさに慣れてなさすぎて勝手に勘違いする的な。
はいはいはいはい。これ私に優しくしてくれるのって思ってたら、後で、あ、何々くん、何々さんはみんなに優しいんだって思うやつね。
そうそうそう。
はいはいはいはい、はい。
特に、この、恋愛経験が全然ない人とかって、
うん、
まあ僕もね、なんていうか、若い頃って言ったらまだまあ若いけど、学生の頃とか、すごい勘違いをするようなガキだったわけですよ。う
ん、はいはいはい。目あった、好きみたいなね。
あ、そうそう。え、
はいはい、
みたいな。 あるな、俺の机拭いてくれてるみたいなね。
あるな、
掃除当番やねんっていう話なんですけど
机拭いてくれてる、やばいなそこの壁やばいな。
まあそんなね勘違いもあるんですけど、でもやっぱり今回のその上司のように悪意を持った思わせぶりもいっぱいあるわけですよ。
これどうなんやろな、こっちが悪意って確かに思うけど、うん、本人は多分悪いことしてるつもりないんですよね。だから立ち悪いんですよね。
いや悪いやつおるんですよ。
いやまあおるけど
おるんですよ。あの立ち悪いやつのちょっとケーススタディを今回出していきたいなと思うんで。
立ち悪い思わせぶりに振り回されたことあんねや。
あ、これは、僕の話ではなくて
ちゃうんや
僕の友人の女性が話していた話をねちょっとケーススタディとして出すんですけど、あ、ちょっとでもあれや、1個目私の経験やわこれ忘れた。
お、忘れるん、忘れるんそれ。
あの、なんかみんなでなんかスノボーみたいな遊びに行って、
はいはいはいはい、
でその時夜とかって、まあ、みんなでこうワイワイ騒いだり飲んだりしてるんやけど、
うんうんうん、
なんかその時に、まあ、いわゆる恋バナみたいなのをしてて、
はいはいはい、で青春してんな。おん、
いやなんかそんななんか綺麗な恋バナではもちろんないから、
汚い恋バナってそれはそれ嫌やけどなな
んかでその女の子がいて、はいはい、まあ、僕はなんていうかセンサー的に、あ、この女子は思わせぶり女子やって、もう事前になんか察知をしてたんですよ。
お、すごい、思わせぶりセンサー働いてたんや。
こいつは思わせぶり女子やと。
はい。
でなんか聞いたところによると、結構周りの男子がこの子を狙ってるのがいっぱいおるって聞いてこれは思わせぶり取るなと思って、
はいはいはいはい、
でその飲み会の時にモテるよねみたいな話をその子に向かってしてたんですよ。
ああ、なるほど、ね、
まあ、そういう思わせぶりなところがあるっていうのを、まあ、若干なんていうかいじるというかね、笑いにしようみたいなところもあって、でその話の中に、じゃあ気になった男子に対してはどういうことをするのっていうのを聞いた時に、
はいはいはい、
あのなんか普通にまずは軽く飲みに誘うかなみたいなことを言ってて、
うんうんうん、
へーみたいな、あ、結構自分から行くんやみたいな話をしてて、で、まあ、結構他にもいろんな話してたんですけど、
うんうん、
でそのスノボを遊びに行った翌日ぐらいに、なんかその子とメッセージかなんかしてたか向こうから来たかちょっと忘れたんですけど、
はいはいはい、
でメッセージで飲みに行かへんって来たんですよね。
おお、
僕にね、
お
いおいおいって感じじゃないですか。
思わせぶっとるな。
でしょ。
おう、
でこれで、なんていうか何が問題かというと、
おう、
まあ、僕はその時当時あの恋人いたんですよ。
はいはいはい。
でその女子もそれは知ってた。
はい。
でそれを知っててそういうことを言ってくるっていうわけは、
あ、
なんか意図的じゃないですか。しかもその話からのその流れね。
あ、まあまあそうね、そこがあるとね。
そう、その前振りがあってからの何、翌日翌々日ぐらいのメッセージやから、
はいはいはいはい、
うわこれは思わせぶりっとるわと思って、これで飲みに行ったらそのまま、好きにさせられてしまうと思ってね
おう、
ちょっと、ね、その時はもうメッセージでもう、うん、うわ飲みに誘われたっていうちょっと冗談で交わしたんですけど、
おお、すげえ思わせぶり交わしたんや。
そう、もうそれはね、あ、いや危ないと思って。
なるほど。
でもやっぱね、そういうなんていうか分かっててやる子って絶対おるんですよね。
なるほどね、
うん、でちょっとね、実は別のケーススタディも今日持ってきてて、
友人の、
あ、これは友人の、
はいはいはい、
でまたその別のスノボかなんかでその別の女の子がいて、うん、で僕のセンサーがまた反応して、
うん、
この子はまた思わせぶりやと、
はいはいはいはい、
でなんかやっぱ聞いたところによると周りの男子が狙ってるやつがいっぱいおる
もうその思わせぶりセンサー何なん、どこで分かるんすか。
なんか言動とかやっぱなんかありますよ、距離感とか、
はいはいはいはい、
あとこうなんかボディータッチとか、
あー、それは分かるかも、
うん、めちゃくちゃなんか自然にこっちのパーソナルスペースに入ってくる能力を持ってるみたいな。
あー、わかるかもしれないそれは、
うんうん、でなんかその子とまたそのスノボの時に話してて、
はいはいはい、
まあ、結局 また僕がいじってたんですけどね。
そのモテて遊んでるやみたいな。思わせぶりいじるな。
で、それ喋ってたらなんかクリスマスディナーの思い出の話をしてくれて、
はいはいはい。
なんかこう男性からクリスマスディナーに誘われたらしく、うん、
はいはい。
で、行くことになったんですって。
はあ。
でも、まあ。言ったらクリスマスディナーに誘うってもうそういうことじゃないですか。そういう気があるから誘うっていうね。
まあ日本やとね。
うんうんうん。で、
そうね。ああ。
ほぼ分かるじゃないですか。相手側からしたら。
ああああああ。
うん、で同意して行くってなって。
はいはいはい。
でその男の人が車で家まで迎えに来てくれてディナー行って送って、うん、送り返してみたいなやったらしいんですけど。はいはいはいはい。めちゃめちゃ高いディナーやったらしいんですよ。
おお。
めっちゃ有名な。
はい。
で、それを美味しく食べて、
うん、
で、帰りの車ですごいやっぱ口説かれたらしいんですけど、
ああ。
見事にその女子は全部交わしたらしいんですよね。
ああ。
で、よくよく聞いたら、いや、なんかその有名なディナーが食べに行きたかったから行ったって言ってて。
あ、女の子側が？
そうそう、女の子側がね。
はいはいはいはい。
これは罪やなと思ってね。
いやー、まあでも僕も新入生歓迎会とかね、飯食いたさにアメフト部とか行ってたもんな。
いやいや違うや。
絶対入れへんのに。
それはニュアンスが違うや。しかも額が違うから。
なるほどね。
だ
サイゼリアとかじゃないわけや。
そうそうそうそう、学食とかじゃないから。
はいはいはいはい、はい。
クリスマスディナーなんて何万円もするわけよ。
で、
その交わしに交わしまくった結果、
うん、
最終的にその男性側からどうやったら落ちるんって言われたらしいです。
それはさ、なんか男性側が悪くない？なんか
まあまあ
恋愛ベタすぎひん？なんか
まあそれは確かにそう言われればそうなんですけど、でもこの車の中でのやり取りを全部交わしまくったこう。女性に対するなんていうか参照の言葉でもあるんじゃないかなと思って
お主なかなかやりおるっていう。
そうそう、なんか必殺技全部打ったのに全部避けられて
なんだとってなるってことね。
どうすれば倒せんだよみたいなそんな話
いやー、そうか、そういうこともあるか、
ね、うん、思わせぶりのケーススタディやったんですけど、やっぱり ね、世の中には好きにさせようとしてくる思わせぶりの人って絶対いるんすよ。
いや、大学の時めちゃめちゃあった気する、それ。会社ではないけど。
ああ。まあ大学は特になんかそういう交流の機会が多いからね。
そうそうそうそう。しかもなんか、周りがこう、林立てる時あるじゃないですか。
うんうん。
付き合ったらええのに、みたいなのを言ってきて、女子側がね、女子の友達側が、佐島さんと付き合ったらええのに、みたいな。
うんうんうん。
ので、あれ、あの子俺のこと好きなんかなと思って、なんか別でこう話聞いたら全然みたいな話、うん、いやちょっと言われて迷惑とか、
ちょっと傷つくしね。
ですよねっていう
勝手に傷つけられるやつ。
そうそうそうそうそうそう。ただなんか思わせぶりで言ったら、僕卒業するときに先輩から一個上なんですけど、
うん、
卒業のタイミング一緒だったんですよ。なんかその人が留学とかしてて、
うんうんうん、
で花見行こうって言われて、
うん、
ちょっと早いけど、
うん、
で花見の場所がそのなんていうの、公園とかじゃなくてちょっとね山登ったところにあるその桜が綺麗なところやって、うんうんうん、なんか二人でそういうとこ行くっていうのって、うん、俺のことめちゃめちゃ好きか俺のことめちゃめちゃ嫌いで埋めたいと思ってるかどっちかやなと思ってい
やいや極端すぎ何それ
いやでもどっちの可能性もあるわけじゃないですか、
うん、まあ後者はほぼないと思うけど、まあまあ、はい、
いや僕はでもそのどっちかっていうと被害妄想結構する方やから、うん、ありえるなと思ったんですよね、うん、結局別に普通に花見に行ってただけやったっていうい
や絶対そこの花見をしたかっただけやったんちゃうかな
そうっていうのはね、思わせぶり。なんか2人で写真とか撮ったんですよ。
あ、なるほどね。最後の思い出やったんじゃないですか。
そうそうそうそう卒業する前の。そっから一切連絡取ってへんけどね。
あのまあ
もう佐島くんやったら家泊まりに来てもいいよって感じやったけど、怖っと思って連絡取れへんかった。
怖、うん、まあ急に言われたらちょっとあれかな、確かに、
うん、あ大丈夫ですって。
あの思わせぶりってやっぱ罪なことやと思うんすよ、気がないのにわざとするっていうの。
これは防衛手段をねつけるしかないですよね、うん、
でも
多分こっ
ちょっとね一個だけ言っときたいことがあって、でもこの思わせぶりな行動するっていうのね、はい、ちょっとやっぱ気持ちはわかる、
うん、マジでマジでほんまに、
あ、ね、ちょっと話しすぎるとちょっと長くなるんですごくコンパクトにいくんですけど、
はいはいはい、
多分心理的な考え方で言うと、いわゆる自分の手の届く範囲のテリトリーにこう入ってきていっぱい入れといて、自分の範囲にいる人がいっぱいいるっていう状況を楽しんでるんやと思うんですよね、まあ、僕的で解釈でいくと
キープみたいな感じ。そ
うそうそう、でただ自分の家の中っていうか最終的なコアなところには選ばれた人しか入れないみたいな、そのなんかセレクションできる状況が多分気持ちいいのもあるんかなと思った。
心理的ビッチみたいな感じのこと。
まあそういうことだと思うんですけど。
なるほどね、うん、体じゃなくて心を許してるわけじゃないんよな、でもな。
いやでも揺らがされてるから。
そう、あでもその思わせぶりの方は別に心を許してるわけじゃないわけじゃない
ですか。あそうですね、思わせぶりしてる方はそうですね。
なるほど、まあでも確保しとく
とね。そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
だからちょっとなんか分かるって言ったらすごい、お前今まで言ってきたのにってあるんですけど、でもちょっと分かるなって思います。
はいはいはいはいはい、なんかあれか、あのゲームもすでにやりたいやついっぱいあるのに、なんかとりあえず手元に置いとこうと思って買ってまうみたいな感じか。
若干違う気がするな。まあじゃあちょっと思わせぶりの話は長くなるんでここまでにしておいて、
はいはいはいはい、
あとね、あの回転寿司っていいっすよね。
出てきたけど、
作中でも出てくるんですけど、やっぱなんか、うん、あの価格であの美味しさを味わえるってすごいと思うんですよね。
何の話じゃねこれ。
でなんか回転寿司って言いますけど、なんか今のシステムで、うん、あの回ってるやつ取る人おるんって思ったり。
あ、この今の状況で。
いやまあ今の状況でっていうか、もうだってあの新幹線みたいなんで来るじゃないですか、頼めば。
あ、う
ん、
そうね、
だから普通に回ってるやつ取る必要性があんまり、なんか
まさに最近回転寿司あるでしょ、ネタほんま1個だけ見本で置いとくみたいな感じになってません？
あ、そうなんや、
割と
あんま
もうほぼ取らない前提、はい
はい、最近行ってないから分からへんかった
のとこも結構あるような感じがする。
うん、まあそうよね、
うん。え、漫画の話は、ほんで、
え、
漫画は、
え、
お姉さんの話で、ね、私の少年か、
あん、
私の少年の話で、うん、
そうっすね、ですね。
話したないんやったらええけど別
に。あのですね、ちょっと避けてきたんですけれども、
ああ、はい、
まあ、今日の本題にじゃあいきます。
30分を過ぎてようやく
読みたくないんだでも読みたいっていう感じなんですよ。
あ
ー、わかります、
わかる、わかる、
うん、あの、うん、ちょっとね、前半あらすじをねすげえざっくりとしか言わなかったんで改めてちょっと説明するんですけど、
うんうんうんうん、
さっき出てきた会社の上司であり元恋人である、まあ元彼にの言動ですごい翻弄されて傷つく里子さんをこう慰めるその少年のマッシュって子がいるんですよね、
うんうんうんうん、
でただそのマッシュも家族家庭に問題を抱えていて、でそれを放っておけない里子がこうマシを気にかけていくっていう関係性なわけなんですけど、
はいはいはい、
これが公式の説明文で書いてあるのが、年齢差や立場の違いを超えて孤独を抱える二人は互いに心を通わせていく、里子に芽生えた感情は母性なのかそれともっていうふうに書いてあるんですよ。あのね、その里子さんとマシューのやり取りがめちゃめちゃ微笑ましいんですよね。
なんかマシューくんがピュアでね、
やばい、なんかなんていうの、まあその育ってきた家庭環境に結構問題があったせいもあって、なんか知らないことがたくさんあったりっていうのもあるんですけど、うんうん、
回転寿司とかね、
そう、もうね、そうさっき言った回転寿司食べに行くシーンの マシューがね食べてる姿がめっちゃ可愛いんすよ。なんかねちょっとこのか
可愛かったけど
この感情はね初めてかもしれないですけど僕の中で、はいはいはいはい、こういう感情が芽生えたのは初めてかもしれないけどでもめっちゃ可愛い見てほしいこのシーンだけでも。
いや僕あのマシュー君が回転寿司行って一番最初になんかこういうとこ来たことないから食べ方教えてってちゃんとこう素直に言ってくれるのがめちゃめちゃええ子やなと思った。
なかなかあんなストレートに言えへん。
そうそう、恥ずかしいわけじゃないですか、うん、知らないの。なんかそれをちゃんと言えるのもうこれええ子やなってなった。
ほんまね、この二人のやりとりを見てるとめっちゃ泣きそうになってくるんですよね。
ああ。
ただですね、佐島さんさっき一巻を無料で読んだと言ってたんですけど、
はいはいはい。
実は僕もまだ一巻しか読んでないんですよ。
ああ。
それは、さっき言ったように、先が読みたいんですけど、読めないんです。いや先が読みたくないというか。
はいはいはいはい、まあわかるよ。
そのマシュー君は家庭に問題があって、でさとこさんは全然正直マシュー君とは関係のない女性なので、関係性としてはちょっとやっぱ不思議というか、まあおかしな関係性でもあるわけなんですよね、まあ、うんうんうん、一つ間違えば誘拐みたいな。
そうね、車で送ったりとかしてたからね、
そうそうそうみたいになりそうなところもあり、しかもそのさとこさんの元彼も怪しい動きをしてくるし、しかもさとこさんの過去もやっぱちょっと訳ありっぽいところがあって、
はいはいはい、
なんかね、もう
あれあったっけ、
あのなんか若干一瞬回想シーンでお母さんのこととかが映ってたり、
ああ、はいはいはいはいはいはい、
でなんていうかすごい読んでて温かい気持ちになる部分もあるんですけど、この先絶対辛いことも待ってるやんっていうのがあって、
うん、そうね、なんかこれどっちに向かってんのかこう絶妙に一貫やと分かんないんですよね。破滅に向かってんのか、うんうんうん、それともその温かい方に向かっているのか、うん、怖いねんな、これどっちに転ぶかによって読みたくなくなる可能性あるもん
ね。そうそうそう、もうね、あの禁断の果実感がすごい。
食べへんと分からんみたいな、ね、
そうで食べたらおそらくとてつもなく美味しいけど副作用がすごそう、うん、
いやそうよな、これなマジでちょ絶妙に買いづらいねんなこれ。
しかもこの1巻って実は4話しか載ってないんですよね、
うん、あそうなんや、これ
短いんですよ、だから1巻分が
結構濃かったけどな、
そうすぐ終わるのにこのインパクトっていう、もうね読みたいけど読みたくないんですよ。
いやこれも気になってくるけど、ちょっと丹羽さんを礎にしてからにしようかな。
礎あその破滅に向かうかどうか次第。
そう先に読まして、いやでも丹羽さん嘘つく可能性あるからな。
失礼やな。まあなんかあれ言ってたもんね、3月のライオンでもいじめが始まったところで読めへんくなったって言ってたもんね。
いやそうだってさ、もう現実世界ですでに辛いこと起こってんのに、なんで漫画の中でも辛いこと見なあかんのっていうね。
いやあれも温かいのあるから、ぜひねそっちも読んでください。
いやなんかね、辛いの見たくなる時期ってあるんすよ。
辛いの見たくなる時期、
えなんかないっすか、そのうつ、僕大体なんか悩み事とかあって、うん、あんまりそういうので悩むことないんすけど、
うんうんうん、
もう悩み事とかがあってすごい気分が沈んでる時にうつ映画とか見るんですよ、よく。
いやなんで。
いやもうなんかすでにこう心の中に空いてる穴を他の人の穴で埋めるみたいな感じです。
やばい、それすごい。埋まりきってない感がすごいな。
いやそうそうなんすけど、なんちゅうやろうな、こうめちゃめちゃ嫌な言い方すると自分よりやばい人を見て、あ俺はマシなんやって思う。
あなるほどね、
っていうのもあるし、うんうん、なんかこう他の人のえぐい状況を見てさらにそっちで悩んだりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
で自分の悩みがちっぽけに見えるんですよね、そうなると。あ
なるほどね、
っていうのもあったりするから、こうめちゃめちゃ鬱屈としてる時にやったら多分乗り越えるいじめの話とかも。
僕反対やな、やっぱ自分が沈んだ時はこう勇気づけてくれるやつがいいな。
あなるほどね、
だからあの鬼滅の映画見て、
うん、
もう煉獄さん見て僕はあもう明日から頑張ろうってすげえシンプルに思ったもん。
はいはいはいはい、あでもそう言われると社会人になってから明るめの よく見るようになったかな。
自分の悩みがどんどんあの人の悩みで埋めれへんくなってきた説。
そうね、自分の方がでかくなりすぎてね、うん、
じゃあそんな話しないんちゃうねんけど。
はい、はい、
まあ、このね、私の少年、追加で情報を言っておくと、あの絵もめちゃくちゃうまいんですよ。
いや、これでも絵のうまさありきの話のとこありますもんね。
まあやっぱりそのマシュー少年が美少年っていうところもあったりするので、
そうそこの説得力というか、
うん、なんか見た目だけの美しさじゃなくて、こう感じる透明感みたいなのも大事にしないといけないので、
そうピュアさね、ピュアさ、
うんうんうん、であの白黒の漫画ももちろんうまいんですけど、その漫画だけじゃなくて、うん、ちょっとカラーのイラストとかネットで調べて見てもらえるとめっちゃうまいっす。
ああ、ちょっとそれ見てへんかも、後で見よう。
あ、今これ佐島さんに見せるんですけどね、
う
ん、この見えます、この色紙のやつ。
はいはいはいはいはい、うわ透明感やば、
そう、と思って、
カルピスとかのやつやんこれ。
カルピスとかのやつって何。
カルピスとかの CM で使われる眩しいやつやん。飲んでへんもん僕も、なんかあの爽やかな感じくるから。
ちょっとよくわかんないけど。
透明感。
まあ透明感すごいでしょこれ。
これすごいな。
めちゃくちゃ綺麗なんですよ。
色彩、なんちゅう、色彩画じゃないけど水彩画、
多分水彩画かな、この絵は色紙に書いてあるのは
みたいなやつ。
めちゃめちゃ綺麗なんで、もう本当におすすめです。
いやこれすごいな。
で僕先が読みたくないって言ったんですけど、2020年12月4日発売の第9巻で実は完結ということもありまして。
あ、マジか、9巻で。
はい、勇気を出してね、もう全巻一気買いします。
お、
そしてもう一度この私の少年の話をします。
礎になってもらおう。
礎って言われたらちょっとなんかあれやけど、はい、でもちょっと心配なのが、マシューに惚れたらどうしようっていうのはちょっと思ってて。
まあそれはいいんじゃないですか、フィクションやし、うん、何やっけ、あの非なんちゃら性少年、非現実性少年やったっけ。
何それ。
あの本物じゃないから大丈夫みたいなやつ。
いや本物、まあ本物じゃないからこそ辛いけどね、
フィクションやから。
いやでもそれくらいね、なんかピュアですごい惹かれる少年なので、
そうね、
うん、いわゆるおねしょた好きじゃない人も読んだらなんかすごい魅力を感じるんじゃないかなって思います。
うん、
そんな、
うん、男女逆やったらめちゃめちゃやばい話だと思うけどね。
ちょっとやめてそういうの言うの、いい感じで終わろうとしてるから。ちょっと
はいちょっとそういう話はまた今度しましょう。じゃあ
そう、ちょっとね、改めてやらないと多分時間が足りない、今回結構長くなった、はい、
そうね、
そんなこんなところにしておきましょう。
はい、漫画760は Spotify Podcast で毎週水曜18時に更新していますので、皆さんぜひご視聴のほどよろしくお願いします。
はい、
ではまた来週、バイバイ
バイバイ。